祈ります。私たちの創造者なる神よ、私たちを日々新たにしてください。あなたが私たちに与える輝きを今日再び私たちにお与えください。私たちのうちにはあなたが与えてくださる私たちのその尊厳を破壊しようとする欲望があります。とりわけ親の愛情に頼るほかない小さな子どもたちに加えられる虐待について私たちは聞いています。ドロドロとした気持ちに耐えられなくなって自らを傷つけてしまう若者についても、創造者よ、私たちの父よ、私たちを憐れんでください。救い主イエス・キリストよ、私たちの罪を示し、これをお許しください。私たちの国がかつて犯した罪、その時私たちの教会が犯した罪、戦争が終わった後の社会の中で私たちがお金を持つことが豊かになることだと勘違いして、私たち自身とその子どもたちを貧しくしてしまったことをお許しください。あなたに語りかけられるとき、私の罪は神様の前に明らかです。恵み深き主なるイエスよ、私たちを憐れんでください。御霊よ、今日も聖書を通して私たちにお語りくださいますように、我らの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日はヨハネ福音書に従ってお話しいたします。皆さんもご存知のようにイエスはエルサレムで十字架にかけられて処刑される直前にお弟子さんたちといわゆる最後の晩餐を持ちました。マタイやマルコやルカによる福音書ではこの最後の晩餐の場面で最も重要なエピソードが、いわゆる主の晩餐です。レオナルド の壁画とかで皆さんもご存知 の晩餐ですね。イエスがパンとブドウ酒をこれは私自身だと言いながら弟子たちに分け与える、そういう場面です。しかし本日私が選びましたヨハネ福音書の13章には最後の晩餐そのものについては夕食の時であったという最小限の言及しかありません。そして主の晩餐にいわば変わる形でイエスが弟子たちの足を洗ったという事件が報告されております。イエスの専属のエピソードはヨハネによる福音書だけに現れます。つまりヨハネ福音書では主の晩餐に匹敵する重要な位置にイエスの専属が現れるというわけです。さてこの物語は次のような言葉で始まります。一節ですが、杉越の祭りの前にイエスはこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知り、世にいる自分の者たちを愛して彼らを最後まで愛し通された。この言葉はヨハネ福音書を物語る語り手のコメントです。これから報告されるイエスの専属が 弟子たちに対するイエスの大きな愛の証であると述べています。誰かの足を洗うことは当時の社会で温かいもてなしと大きな尊敬を表現する行為でした。このサービスを提供するのは主として奴隷です。そしてこのサービスを受けるのはその奴隷のご主人様やないしそのお客様たちでした。イエスの専属そのものは次のように描写されています。彼は立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰に巻き、それから水をたらいに入れて弟子たちの足を洗い、腰に巻いた手ぬぐいで拭き始められた。4節と5節ですね。ユダヤ教の文献によりますと、ユダヤ人の奴隷は専属の義務を免除されていたそうです。洗わなくてよかったんです。おそらく大きな屈辱を伴うものだったのだと思います。要するにイエスは自らを全く低くして弟子たちをもてなし彼らに仕えました。今お読みしたイエスの専属の描写には次のような副文章によるコメントが先行しております。3節ですが、イエスは父がすべてのものを自分の手にお与えになったこと、また自分は神から出て神に帰ろうとしていることを思い、こういう副文章です。父がすべてのものをご自分の手にお与えになったことを思い。ここから疑いもなく明らかなのは、弟子たちの足を洗ったイエスの手が父なる神がそこに全権を委ねたその手であるということです。つまり弟子たちの足を洗ったのは神の手としてのイエスの手でした。そしてこの奉仕者としての姿に神から出て神に帰る者としてのイエスのアイデンティティが一番はっきりと現れているわけです。ところがペトロは自分の番になるとイエスに向かって、私の足など決して洗わないでくださいと言います。師匠に奴隷のような真似をさせるわけにはいかないということなのでしょうか。イエスはこう返答します。もし私があなたの足を洗わないならば、あなたは私と何の関係もなくなる。極端な言い方のように感じられますが、後の方のやり取りを見ますと、洗うという表現がどうやら清めるというニュアンスを持つことがわかります。つまりイエスが私があなたの足を洗うとペトロに言うとき、そこには私があなたを清くしてあなたを救うのだというニュアンスがあります。つまりイエスは、私はあなたの足を洗い、あなたを助け、あなたを救うことで私との関わりをあなたに与えると言っているのです。日本語で足を洗うといえばちょっと意味が違いますね。何かをやめて関係を断つという意味ですから、例えば泥棒家業から足を洗うといえば、かつての泥棒仲間とはすっぱり縁を切って金輪際付き合わないという意味です。これに対してイエスが弟子たちの足を洗う目的は縁を切るのとは正反対です。むしろ、いわば神の全権大使として、縁を結ぶ、救いの縁を結ぶ、そういう行為ですね。つまり足を洗うとは、洗われる人と洗う人が特別な関係を結ぶということです。少し古いのですけれど、昨年の年末、朝日新聞の人の欄に山本敏子さんという女性の方の紹介が載っていました。バンクーバー、カナダのバンクーバーで売春婦の心理相談を続けておられる方です。 カナダのメディアはこの女性をその特別なカウンセリングの方法から、フットレディと、フットって足、この、フットレディと呼んでいるそうです。その記事の一部を引用します。毎週水曜日、繁華街にある教会の一室で売春婦たちに温かい食事が提供される。集まった彼女らの足元にお湯を満たした容器とともに座り、足を洗い、香料入りオイルでゆっくりとマッサージする。一日中街頭に立つ売春婦たちの足はむくみ、麻薬の常用でボロボロに荒れている。ほとんどがエイズか C 型肝炎にかかっているという。はじめは吐き気をこらえるのに大変でした。今はもう平気です。洗いながら心がほぐれるのを待つ。半生を語り始める人、泣き出す人、多くは性的虐待が転落の引き金、麻薬で激しい心の痛みから逃げている、その金を稼ぐための売春です。足を洗うという行為がどういう行為なのかよくお分かりいただけると思います。それは優しい思いやりにあふれた使える行為、使えることを通して相手の心を開き、その人を慰めて現れる人との間に心の結びつきを与える、そういう振る舞いです。そしてイエスの専属は単なる縁結び以上の行為でした。なぜならば、弟子たちの足を洗ったイエスの手は神がそこに全権を委ねた手、すなわちこの世界における神の手であったからです。イエスの専属は神がこの地上で人間に仕えた具体的な出来事でした。神とは人に仕えることで人を救う方であるということをイエスは行動で示したのです。このフットレイディと呼ばれる山本敏子さんはクリスチャンです。彼女が行うカウンセリングの方法は明らかにイエスの専属を模範にしています。実際イエスが弟子たちに模範について次のように語っています。14節と15節ですが、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。しかし神の手による奉仕が一体どのような意味で人間にとって模範なのでしょうか。模範という言葉を手がかりにそのことを少し探ってみましょう。私たちが誰かを模範にするとき、私たちは普通どうするでしょうか。大抵はその人と同じくらい何かを上手になれるよう努力するのではないでしょうか。これに対して山本さんはイエスと同じくらい上手に、あるいはもっと上手に人の足を洗いたいとお考えでしょうか。そんなことはありえないと思います。なぜならばイエスは山本さんにとって救い主であるからです。救われる者が救い主を壊すはずがありません。私たちが誰かを模範にするとき、例えば、私がやわらちゃんのような柔道選手になりたいと思うとき、一旦畳の上に上がればあとは自分の力で戦うほかはありません。相手がやわらちゃん自身である可能性だってあります。その意味で私の現実を作り出すのは私自身の力です。これに対して山本さんにとっての出発点はキリストが私に仕え私を救ったという外側から与えられた経験です。これがあって初めて売春婦たちの足を洗うという山本さんの 現在の現実があります。この現実は彼女が自分の力で作り出したものではありません。私たちが誰かを模範にして努力を重ね、その人を乗り越えたとき、私にとってその人がなお模範であり続ける積極的な理由は多分ないだろうと思います。これに対してイエスの模範行為をいつか乗り越えることなど、山本さんには思いもよらぬことでしょう。彼女はキリストになり代わって売春婦たちを救おうとしているわけではありません。キリストは彼女の生きる根拠です。ですからキリストの模範を乗り越える必要はさらさらありません。さて、記事にこうあります。自然が美しいバンクーバーの港町にも5000人の麻薬患者、2000人の売春婦が住む地域がある。そこで働くことが使命だと感じている。この使命という表現はヨハネ福音書のイエスが13章14節で、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないというところに対応しております。あなた方は互いに足を洗うという使命があると訳してもよいギリシャ語なのです。弟子たちは互いに仕えるという使命をイエスから与えられています。それは自分の人生に大切な意味があることを知っているということです。この使命を委ねられていることが弟子たちの誇りなのです。以上の比較から明らかになるのは、イエスが与える模範に特徴的なのは、それが人間に何かの行動を要求するに先立って、それを受け取る者に生きる力と誇りを与えていることです。そこから初めて生きる力を受け取った人にとっての使命とか義務とかいうことが出てまいります。これに対して私たちは誰かに倫理的な行動を求めて、普通はどのようなものの言い方をするでしょうか。一番簡単なのは、君は何々をしなさいという言い方だと思います。命令口調ですね。僕も言います。子供たちにもう寝なさいとかどうですね。で、そうした命令を正当化する論拠として、私たちはしばしば親とか教師とか年配者に従いなさいというような社会規範を持ち出します。あるいは、あの人たちはかわいそうな人たちだから助けを必要としているのだ、だから君たちはこうしなさいというふうに他の人たちの窮状に訴えるということもやると思います。さらに日本に特徴的なやり方としてこういうのがあります。君は良い子だから私の期待を裏切らないはずだ。日本に限りませんけれども、日本にこういうのあると思います。つまり規範の内面化を促すというやり方ですね。しかしイエスがあなた方は互いに足を洗い合う使命があるという時のやり方はもっと独特だと思います。まずイエスの場合、教師にして主である彼がまるで奴隷のように弟子たちに奉仕をしているのですから、社会の上下関係は初めから無視されています。また弟子たちにすれば、実は取り立てて足を洗ってもらう必要はありませんでした。つまりイエスの専属は最小限の必要を満たすものではなかったのです。むしろ必要をはるかに超えるあふれんばかりの愛情の行為でした。また弟子たちは神様お気に入りの良い子になろうとしてイエスに習ってお互いの足を洗うわけではありません。この関連でとても興味深いのは、弟子たちに期待されているのが互いに 仕えることであって、イエスに返礼することではない点です。これはとても大切です。つまりイエスは弟子たちに恩を着せていないのです。イエスが私たちに与える誇りは神の手による奉仕の受け手としての誇りです。そしてこの誇りは互いに仕えることを通して具体的な形をとります。現在私たちの国では、君は栄光の歴史を誇る日本民族の一員なのだから、このことに誇りを持ってよいのだ、さらには国のために命を捧げる覚悟すら持ってよいのだ、というような言い方がなされます。しかしここに言われている誇りは、互いに仕えることに具体化するキリストにおける誇りからなんと遠く隔たっていることでしょう。独りよがりのポーズやバカ野郎という怒鳴り声が飛び交う先日の敗戦記念日の靖国神社の境内で、一体どうやって私たちの国の未来について合意を目指した話し合いができるでしょうか。どうしてこの神社の宮司さんたちは神聖であるべき境内でそうした威嚇と脅迫を容認するのでしょうか。また首相をはじめとする多くの国会議員や都知事は、そして彼らを支持する人々は、どうして死者を弔うことが国内的にも国外的にもこれほど攻撃的な形をとっても良いと考えるのでしょうか。日本の宗教や政治がこれほど攻撃的な側面を色濃く備えていることはとても悲しいことです。日本の宗教にだっていいところはあるはずなんです。私たちの社会は弱い者に対して信じられないほど攻撃的です。知らんぷりをするというのはその攻撃性の一つの表現にすぎません。互いに仕えることを自虐的であるとまでは考えない人でも、もしかしたらそれは偽善ではないかという不安からしばしば自由でありません。そうした不安の根っこに自らの誇りをどこまでも自分の力と縄張りに基づいて作り出そうとする脅迫観念のようなものがあると思います。イエス・キリストの神が私たちに求めていることは何でしょうか。先ほどご紹介した山本敏子さんのエピソードにそのヒントが隠されていると思います。こうありました。洗いながら心がほぐれるのを待つ、反省を語り始める人、泣き出す人。洗いながら待つ、そうです。神が私たちに第一に求めておられるのは、神の手としてのイエスの手に私たちが自分の足を任せることです。つまりイエスにゆっくり表せること、私たちの固い心を解きほぐしてもらうことです。この神の手による奉仕を心ゆくまで味わう人はイエスを模範と仰ぎ、例えば山本さんに典型的に見て取れるような仕方で共に生きる人々の足を洗うようになります。そのような人についてイエスはこう言っています。このことが分かりその通りに実行するならば幸いである。はっきり言っておく、私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。私たちも神の手になる奉仕を受け入れたい、そしてこの奉仕の 証人として互いの足を洗いたいと願います。お祈りいたします。神よ、あなたがイエス・キリストを通して私たちに示された愛こそが私たちの誇りです。仕えることがあなたの愛の啓示です。神よ、私たちを解き放ってください。罪許されて平和を作り出す者たちとさせてください。そのために教会をお持ちくださいますように、私たちの主イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。賛美歌を歌うのですが、この選びました賛美歌が、ちょっと普段は歌わない賛美歌なんです。で、先ほど打ち合わせのところで玲子さんとお話しましたら、一回歌詞をお読みした方がいいだろうということです。まず開いていただきまして、429番というところですが、お読みします。世界のどこかで神の愛している人々が戦い傷つけ合っている。憎しみの血は流れ続けて、悲しみの叫びは今も止むことがない。かつては我らも神が愛している人々の命と望みを踏みにじった。その罪はなんと深いことだろう。それなのに今なお心高ぶる我ら。主イエスの御前で神の愛している人々に許しを求め、誓い祈ろう。神のくださる平和に生きる新しい平和のためにしてくださいと、ゆっくり弾いていただきまして歌ってみようと思います。お立ちください。